子供を産んだ時の気づきと感覚を今でも鮮明に覚えています。それは、もう降りられない特別な電車に乗ったような感覚です。この子が自立するまでは、もうこの電車からは降りられない。ずっとそばにいなきゃいけない。自分が守り続けなければならない。子供を産んだ直後じゃないんですけど、なんか子育てしながら、なんかどこかのタイミングでふっとそんな感覚になったんですよね。こう自分の自由が薄れて、こう責任っていうのが重くのしかかってきたような感覚。ああ、なんか私の人生、この子たちが主役で、私は脇役なんだな、みたいな感覚。当時は言語化できてなかったんですけど、脇役と言ってもいいし、まあ、黒子に徹するようなイメージですかね。なんか自分を犠牲にして自分の人生を全て捧げるような、この子たちのために私は我慢しなきゃいけない、こう自分を抑えなきゃいけないんだ、みたいな感覚かもしれません。なんかすごく重く捉えてるんですけど、まあそれだけ必死だったし真剣だったんでしょうね。でもね、そういう理想の母親像みたいのを自分の中で仕入れば仕入るほどしんどくなってって、なんか子育て楽しくないな、子育て楽しめない私って、なんか人として欠陥があるのかなってずっと思い続けてきたんですよ。例えばこうご飯が一番こうあったかくて美味しい状態の時に自分のペースで食べられないってことがとんでもなく苦痛に感じたりとか、なんか支援センターとか子育てサロンっていうなんかコミュニティみたいなところに行っても、なんかみんなすごく涼しい顔してニコニコして自分の子供と楽しそうに接してて、なんかみんなだって結構必死だったりして、なんか外だけの姿かもしれないのに、なんかそれがなんかみんなの全てだって私は思っちゃってたんですよね。なんか冒頭にもちょっと触れましたけど、なんか人生の主役の座を奪われるみたいな、なんか違和感が私の中にはあったのかもしれないです。なんかそうやって子育てしてる自分に対するネガティブな気持ちとか、ふっとなんか奈落に落ちていくような、塞ぎ込んだ気持ちとか、時折感じてはいたんだけれど、見て見ぬふりをしてきたんですよね。でね、それを直視しなきゃいけなくなったのが、コロナ禍だったんですよ。あの、緊急事態宣言の時ね、2月の下旬から、6月の上旬とかでしたよね。そのタイミングで私は臨済が終わって、小学校でのお手伝いの仕事、私費のパートだったんですよ。だから、6月からスタートしたって感じだったんですけど、その、だから、3、4、5、約3ヶ月ぐらいが、本当に、本当に辛くって、そう、子供2人抱えて家の中にいるって状態が、本当に辛くって、私、育児好きじゃないんだなっていう、もう子育て苦手なんだなっていう事実をね、もう突きつけられて、認めざるを得ないっていう心境になったんですよ。で、それと同時に、家の中での、まあ、コーデ撮影、まあ、服の爆買いなんかも以前に話してるんですけど、そう、自分のコーデを着て撮影するっていう、なんか習慣が生まれ始めて、で、つかの間にどっかこう出た時、こう、あの、緊急事態宣言の谷間っていうのかな、あるじゃないですか。宣言っていうかなんかさ、ピークの間みたいのってあったじゃない。ああいうタイミングの時に、外出た時に、すごいなんか、子供の写真ももちろん大事なんだけど、なんか自分もなんかこうで撮りたいなとか、自分の表現みたいのを写真にも残しておきたいなみたいな感覚が芽生え始めたんですよ。 で、それまでインスタってもともとプライベートのアカウントを持ってたんですけど、やっぱり子供とか家族写真っていうのが中心で上げてたんだけれども、なんかどうしてもなんか自分だけの写真もインスタに上げたいなって思うようになって、まあちょっとそっちのプライベートアカウントに上げてたんだけれども、やっぱり家族写真や子供の写真よりも自分だけの写真の方がいいねが少ないっていうなんか事実の裏をすごい自分で考えてしまってしんどかったりしたんですよね。なんか子育てしてるママなのに主役は子供なのに、こう自分をメインに写真を撮ってこうインスタに上げるっていう行為がなんかママとしてふさわしくないんじゃないかっていう、なんか後ろ指さされてるんじゃないかっていう感覚。なんだろう、子供も子供ですごく大切だし、自分にとってかけがえのない存在なんだけれども、私も自分の人生の中で主役としてもっともっと前に出たい、自分のことも優先したいっていう気持ちが、そういう写真なんかを通じてどんどん前に出てきたんですよ。これってコロナ禍での変化とかよりも、多分もともと自分の中に眠っていた気持ちが前に出てきただけなんだと思うんです。だけど、そうやって自分のことを優先しようとしたりとか、自分が前に出ていこうとするっていうのは、本当さっきも言ったけど、ママとして失格だし、なんか私はママとしてそれは欠陥品なんだなってすごく思い続けてきたんです。だけどなんだろう、こう、ちょっとずつ、そこの気持ちがほぐれてきて、いや、私、育児苦手なんです、とか、なんかこうやって発信とかで話すようにしたりとか、なんか育児に対するコンプレックスみたいな気持ちを、なんかこう自分で、それじゃダメだよね、じゃなくて、なんかそういう自分もいるよね、とか、受け入れるようになっていって、ちょっとずつ楽になってきたような気がするんです。で、ポケモンスタンプラリーのリールをあげたんですけど、なんかあれって本当になんか等身大で、なんかもちろんこう2人の子供と共有できることそのものがめちゃくちゃ楽しいんだけれども、なんかこう私もスタンプを押してる様子をなんかこう息子たちが撮ってくれたりとか、なんか途中で、新宿東口の、ラウドボーンのスタンプ押しに行ったから、あ、ルミネスト近いから、大好きなお店の、ね、店員さんいたら嬉しいなと思って一緒に行ってみたら、会えてめちゃくちゃ嬉しくて、まあそういうのを、こう、長男次男と共有できたりとか、そもそもあのスタンプラリーって、子供たちがやりたいって言った、やったもんじゃなくて、私がやりたいからやろうって、すごく嫌がる長男を、なんとかなだめすかし、説き伏せて 説得し、連れ出したスタンプラリーなんですよ。だけど、なんか、子供たち優先して自分のやりたいことを我慢するっていうよりかは、なんかこう、自分が楽しいっていうものも、どうしたら子供たちとも共有できるかなっていろいろ考えながら、自分の楽しみに巻き込んでいくっていう視点も、あってもいいんじゃないかなって思うんです。だからね、私の人生は私が主役だって思ってもいいと思うんですよ。ママであろうと、どんな役割や肩書きを持っていようと。で、その私らしさとか、どんな役割、肩書きの、どんな瞬間の自分でも、輝いている自分でいられる、全力で一生懸命楽しんで生きてるっていう、なんかね、その許可の入り口が一つファッションになったりするんじゃないかなって思ったりもするんです。だからね、あのスタンプラリーのリールも、なんか自分がこう、主役になって映るシーンがあったりとか、好きなお店に連れてっちゃうシーンがあったりとか、なんかルミネでおしゃれに小学生男児連れて ご飯食べたりとか、なんか私の世界に、なんか大好きな人を巻き込むっていうのも一つ面白くてありな視点なんじゃないかなって思います。最後に36個コンプリートしたいママなんですって入れたんだけれども、私自身はなんか全部ゴールしてみたいなって、 まあ、それは子供たちと一緒じゃないかもしれないけど、なんかそういう自分の気持ちが存在することも認めてあげていいんじゃないかなって思うんです。いや、36個なんて叶わないし、ママだし身動き取れないし、っていうのは私は違うかなって思ったりします。なんかそうやって捉えて生きていくことが、私は、ママとしての自分でも楽しいし、そうじゃない自分としてでも楽しい。どんな瞬間の自分も、なんか全力で楽しんで、生きていきたいなって思ったので、今日はそんな話をしてみました。ちょっと言葉まとまらない部分もありましたが、何か感じてもらえると嬉しいです。では今日もご視聴ありがとうございました。